時刻は3時を回りました。 83.4MHz カズサ FM をお聞きの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。そして君津市役所1階サテライトスタジオにお越しの皆さん、こんにちは、ね、拍手もバッチリでした。ありがとうございました。毎月第2火曜日のこの時間、午後3時から3時30分まで公開生放送でお届けします。番組タイトルはキアオラ君津、君津市と関係の深いニュージーランドのマオリ語でこんにちはという意味があるんだそうです。キアオラ君津では君津市からのお知らせや旬な情報、サークル活動の発表など君津市の魅力をいっぱいお送りします。今日のゲストは鍵盤ハーモニカ鍵ハモ音楽隊の皆さんです。後ほどご登場ですので楽しみにしていてください。さあ、先ほど私このね、カゴをねここでもらったんですよ。知らない人からもらったわけではなくて、総活躍グループという、就労支援事業の方、はい、利用者さんが作っているカゴをこちらの方でキアオラ君津と同じ第2火曜日に販売をなさっているということで、はい、ちょっと知り合いがいらっしゃいまして頂戴いたしました。かわいいでしょ、はい、もし、ね、見かけたらねぜひね手を伸ばしてみていただければと思います。さあ、ということで早速ね番組の方はスタートしていきたいと思うんですけども、君津市からのお知らせ、カズサインフォメーション君津出張版からスタートします。キアオラ君津、この番組は君津市の提供で君津市役所1階スタジオ君津カズサ FM サテライトスタジオから公開生放送でお送りします。マザー牧場房総学友協会の協力もいただいています。
君津市長の石井弘子です。子ども真ん中社会を実現、今年度から君津市子ども計画がスタートしています。子育て、教育、住まいに重点を置き取り組みます。目指そう
人が輝き幸せつなぐ君津。マジャン
ボチョ、こんなに羊が
走る。アヒル、
牛って大きい。
動物との触れ合いや季節の花畑、牧場グルメにグランピングまで、
おいでよ。
地元の情報はお任せ、 83.4MHz ブリーズレディオカズサ FM、 地元情報いっぱいだよ、聞いてね。
カズサインフォメーション君津出張版、本日は来月3月1日に開催するくるり新酒祭り実行委員会の田中さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
くるり新酒祭り実行委員会の田中です。よろしくお願いします。
田中さん、よろしくお願いします。早速ですが、くるり新酒祭りとはどのようなイベントなんでしょうか。
はい、JR 久留里駅周辺にある5つの酒蔵の搾りたての新酒を飲み比べできるお酒好きにはたまらないイベントです。城下町久留里の町歩きと合わせてお楽しみいただけます。
極楽の新酒を一度に味わえるなんて、まさに地酒の町君津ならではのイベントですね。イベントの内容をもう少し詳しく教えていただけますか。
はい、開催は3月1日日曜日午前9時から午後3時までです。1500円の新酒新セットを購入していただくと、限定デザインのおチョコとおチョコホルダーがついてきます。同日開催の軒先にぎわい市では、新酒に合うおつまみも販売しているので、ぜひそちらもお楽しみください。
限定デザインのおチョコとおチョコホルダー、記念にもなりますね。新セットはどこで購入できるんですか。
新会場となっている道平酒造、吉崎酒造、須藤本家、江沢商店で2月25日から購入することができます。新酒祭り当日は フルリ観光交流センター前に設置する受付テントで販売予定です。
当日はとても混みそうなので事前に購入するのも良さそうですね。ところで新酒祭りはお酒以外の楽しみもあると聞きましたよ。
はい、くるり城下にあるたまる亭の特別公開を行います。かつてくるり城黒田藩主宅だった歴史ある建物で、くるりの名水で入れた抹茶とくるりの伝統工芸黒文字楊枝で和菓子を味わっていただけます。
それは贅沢ですね。貴重な機会ですし、お酒を飲まない方でも楽しめそうです。
その他黒文字楊枝の制作体験も行います。作った楊枝はご自宅へ持ち帰ることができるので、ぜひ参加していただき、くるりに伝わる伝統工芸の魅力を存分にお楽しみください。
自分で作ったお土産いいですね。本当に幅広い方が楽しめるイベントですね。
そうですね、お酒を飲まれない方でも楽しめるイベントになっていますので、ぜひたくさんの方にお越しいただきたいです。
またお酒の話に戻りますが、田中さんがおすすめの日本酒はありますか？
どの酒蔵のお酒にも個性があって甲乙つけがたいですね。お越しいただく方々には極楽の中でお気に入りの一杯を見つけていただきたいです。チケットは5杯分なので、飲み足りない方は追加でご購入いただき、存分にくるり周辺の地酒をお楽しみください。
はい、お話を伺っていると日本酒を飲みたくなってきてしまいますね。それではイベントでの注意点などを教えてください。
酒蔵を移動する際には道路を通りますので、車に十分ご注意ください。また当日会場へは JR 久留里線や高速バスなど公共交通機関のご利用をお願いいたします。
安全に楽しむのも大切ですものね。くるりのおすすめスポットがあれば教えてください。
やはりくるりは平成の名水百選に選ばれた名水の町なので、町中に点在する自噴井戸が魅力の一つです。自治会や所有者の方のご協力でどなたでも飲める一般開放している井戸がたくさんあります。
やはり美味しいお酒は美味しいお水からですよね。それでは田中さん、最後にリスナーの皆さんへお願いします。
はい、改めて3月1日はくるり新酒祭りを開催します。この時期しか味わえない搾りたての新酒を限定のおチョコで飲み比べしていただき、あなたにとってのお気に入りの一杯を見つけてください。名水の町君津で美味しい日本酒と名水で入れたお抹茶をお楽しみいただけます。イベントの詳細は広報君津2月号や君津市のホームページでもお知らせしていますので、ご覧ください。
本日は田中さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。さあ、それでは続きましてゲストのコーナーです。それではご登場いただきましょう。オープニングでもご紹介いたしました、大人が楽しむ心躍るメロディースマイル、ケンハモ音楽隊の皆さんです。今日は2曲ご準備くださっていますので、まずは1曲演奏していただきたいと思います。曲はホールニューワールド、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。それでは代表の尾形さん、マイクの方よろしいですか？はい、今日はですね、尾形のり子さん、荒木ひろ子さん、新ひとみさん、高浜優子さん、桐明畑節子さん、 はい、珍しいお名前ですね。はい、5名で駆けつけてくださいました。ありがとうございます。は
い、
それでは少しお話を聞きたいと思います。はい、はい、ではですね、早速活動内容について教えてください。
はい、私たちは今は、主に水曜日の夜、八重原公民館で練習をしています。で、鍵盤ハーモニカというと、子どもたちがね、幼稚園とか小学校で使っている、まあ、ピアニカとかメロディオンというものをね、思い浮かべると思うんですけど、まあ、同じものなんですが、まあ、ちょっと大きくて大人用のものを使って今日はね演奏しています。大人が今とっても楽しく演奏している場面がね、ある見かけることもあると思うんですけど、鍵盤ハーモニカはこう息を使って演奏するので、とても呼吸改善とか、あとリラックスするとかね、そういういい効果もありまして、で高齢者にもどんどんお勧めしたいなと今思っているところなんです。
はい、はい、で身近ですしね、健康にもいいと言ったら、はい、ね、私も吹けるかな。
もちろんです、
ね、はい、明日からでもって感じですけれどね。
はい、はい、
魅力はね、その健康にもいいってことだったんですけども、はい、その他にも何かこうやっていて魅力ってありますか？
そうですね、もうとにかく一人でも演奏できますし、こうやってたくさんで、はいはい、やってもこうパートを分けてね、低音とか高音とか使い分けて演奏したり、そのコミュニケーションというのも楽しいですし、いろんなところにね、呼んでいただいて演奏もすることもあるんですけれども、喜んでいただけるのが嬉しいです、
ね、やっぱり喜んでいただけるのが一番嬉しいですよね、
はい、
やりがいもありますしね、はいはい、活動していて何か今後の目標とか夢とかありますか？
はい、皆様のお手元にも4月26日のコンサートのチラシを配らせていただきましたが、今プロの鍵盤ハーモニカ奏者という方も何人かいらっしゃいまして、でそのうちの一人、菅谷しおりさんをゲストにお迎えして、君津市民文化ホールで鍵盤ハーモニカと他の楽器のコラボをテーマにした演奏会を企画しています。もう鍵盤ハーモニカの魅力がたっぷりなので、ぜひ皆様にも聞きに来ていただきたいなと思っております。
の方たちは皆さんこうチラシをお持ちですけれども、ラジオを聞きの方に場所と時間等々よろしいですか？
はい、はい、4月26日日曜日ですね、会場が12時半、開演が13時、君津市民文化ホールの中ホールです。
チケット代の方は、
はい、チケットが前売りが900円、当日が999円で、小学生以下が500円ということで、君津文化ホールの方にもチケットを置かせていただいておりますので、はい、ぜひお問い合わせください。
はい、ぜひこちらの方にも、ね、お越しいただきたいですよね、
はいはい、よろしくお願いします、
は
い、
それではラスト一言メッセージお願いします。
はい、では私たちの次の曲でもう最後になってしまうんですが、今度はちょっとね、賑やかに聖者の行進をお届けしますので、皆様手拍子で盛り上げていただきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます、
は
い、
手拍子はお任せくださいですよね。はい、オープニングでもバッチリでしたので、よろしくお願いしたいと思います。はい、それでは2曲目ラストの曲になります。聖者の行進です。よろしくお願いします。ありがとうございました。今日のゲストは鍵ハモ音楽隊の皆さんでした。ありがとうございました。もう一度大きな拍手お送りください。今後のご活躍もお祈りしております。ありがとうございました。そして来月のゲストは命を歌うシャンソン友の会トレビアン平野由紀さん、金田邦子さん、ピアノは泉さんです。こちらの方もぜひ皆さんお越しいただきたいと思います。よろしくお願いします。
ここが聞きたい君津防災虎の巻。
さて続きまして防災虎の巻のコーナーです。
はい、こんにちは、久三郎です。高橋さん、 2月に入って雪も降るなど寒さが一段と厳しくなってきましたね。
そうですね、皆さんも急な冷え込みで体調を崩さないように気をつけてくださいね。
はい、
今日は防災の虎の巻に久三郎さん、はい、特別ゲストが来てくれてるんですよ。
そうなんですか。
そうなんですよ。
特別ゲスト、まさかあの方じゃないでしょうかね。
はい、その通りです。本日の特別ゲストは君津市消防本部予防課の三田さんです。
お久しぶりです。君津市消防本部予防課の三田です。よろしくお願いします。
はい、こちらのコーナーお久しぶりですが、私とはね、初めましてですね。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ところで三田さん、今日はどのようなお話を聞かせていただけるんでしょうか。
はい、今日は皆さんに春の火災予防運動についてお知らせするために伺いました。火災予防運動は春と秋の火災が発生しやすくなる時期に実施しています。今回は3月1日から7日までの1週間、大切な命と財産を火災から守ることを目的に実施しています。これから野焼きや火入れを行う機会も増えますので、皆さん火の扱いには十分注意してください。
なるほど、火災予防運動は春と秋の年2回実施されるんですね。三田さん、昨年は大船渡市で大規模な林野火災が発生しましたね。火事は怖いですね。
そうなんです、高橋さん。昨年岩手県大船渡市で発生した大規模な林野火災を受けて、君津市では火災予防条例を改正し、令和8年1月1日から林野火災の予防を目的とした林野火災注意報や林野火災警報の運用を開始しました。
三田さん、具体的にどう変わるんですか？
はい、空気が乾燥した日が続くなど、林野火災の危険が高まっている一定の気象条件下で発令されます。君津市のメールや防災行政無線放送などからお知らせがあった場合は、屋外での火の取り扱いは控えてください。
なるほど、市のメール配信や防災行政無線放送で知らせてくれるんですね。ところで三田さん、林野火災の主な原因としてどのようなものが多いんでしょうか？
はい、林野火災の発生原因の大半は焚き火や火入れといった人為的な要因によるものです。
林野火災の主な原因は焚き火や火入れなんですね。
そうなんです、高橋さん。そこで皆さんに林野火災を防止するための注意点をお伝えします。 1. 強風の日や乾燥しているときは焚き火や火入れは絶対にしない。 2. 屋外で火を使用する際はその場を離れない。 3. 焚き火や火入れをする際は一人で行わない。 4. すぐに消火できるよう水バケツ、消火器などを準備する。以上4つのことを必ず守っていただきたいと思います。
はい、火を取り扱うときは責任を持つことが重要なんですね。
ところで高橋さん、話は変わりますが、毎年日本各地で大きな地震が発生していますよね。実は地震から火災が発生することがあります。通電火災と言いますが、大きな揺れでタンスなどが倒れて電気コードが下敷きになった場合、発熱して発火することがあるんです。
なるほど、家庭の中にも火災の危険が潜んでいるってことですね。
はい、そんな時のために感震ブレーカーというものがあります。
それはどういったものなんですか？
感震ブレーカーとは、家にあるブレーカーに取り付けておくと、地震で大きい揺れを感知したときに自動でブレーカーを落として通電火災を防ぐことができるんです。
そんな便利なものがあるんですね。早速我が家も地震に備えて感震ブレーカーを取り付けようと思います。
それでは最後に2025年度の全国統一防火標語をお伝えします。急ぐ日も足止め火を止め準備よし。空気が乾燥し火災が発生しやすいこの季節、火の元に十分注意して火災予防を心がけましょう。
皆さんも火の取り扱いには十分気をつけましょう。三田さん、九三郎さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ここが期待防災虎の巻のコーナーでした。さあ、実は私今日ここで放送するの初めてなんですよ。もう100回もやってるような顔で放送させてもらったんですけども、実は初めてでちょっとドキドキでした。はい、途中ね、噛まなくていいところ噛んだりもしましたけれども、気がつきましたか？気がつかなかったことにしてくださいね。はい、あっという間に30分過ぎてしまいまして、もうエンディングのお時間です。はい、曲行くまでもうちょっと時間があるのかな。はい、行っちゃっていいのかな。あ、まだありますね。はい、ということでもうちょっとトークしたいと思うんですけども、今週末はバレンタインデーじゃないですか。はい、男子諸君はちょっとドキドキしていませんか？後ろの方の方々も、はい、手が上がりました。はい、私も、義理チョコを買おうと思って、義理なんであんまお金かけたくないんですよ。はい、でスーパーのショッピングモールとかデパートなんかをこう散策するんですけど もうバカみたいに高いんですよね。もう値札つけたまま包んでくださいって言いたくなるぐらい高いんですよ、ね、でも心の中で高いなと思うんですけど もうあまりにも高すぎて高って声に出ちゃってて、ですので売り場の方が誰も私には声をかけてくれない、このおばさん絶対買わないなっていうふうに、ね、思われているかと思うんですけどもね。皆さん準備しましたか？しました？お嬢様してない。はい、これからですかね。はい、お母さん準備しましたか？はい、したようですね。きっと高級チョコレートを買ったことと思うんですけれども、はい、ということでね、このくだらない話はそろそろ、はい、終了させていただきまして、エンディングいきたいと思います。エンディングの曲はですね、君津市久保にお住まいの石崎さんからのリクエストです。木村カエラバタフライ、キアオラ君津。この番組は君津市の提供で、君津市役所1階スタジオ君津、カズサ FM サテライトスタジオから公開生放送でお送りしました。ご協力はマザー牧場房総学友協会でした。お聞きくださいました皆さん、協力くださいました皆さんもありがとうございました。